はい、どう、こんばんはです。はい。遅いね。ちょっといろいろありまして、こんな時間からです。はい。まあ、とりあえず、まあ、七つの棺をまた一つ読もうかな、ということで、来ました。まあ、起きてる人もそれなりにいるかなと思ったらそれなりにいたね。さすが、さすが土曜日。というわけで、声遠い？声が遠い？いや遠くないよ。もうフルパワーですからバックの音が大きいのかな。でも小さくしてるしな。で、本スレレス読み。430、イザムコーンと、まあ、イザムじゃないんですけど、まあ、とりあえずこんばんはと。で、431、イザムさんこんばんはと、こんばんはと。もう珍しすぎて、逆に丁寧すぎてびっくりしますけどね。はい。で、432、イサムモニカコーンと。まあ、このバックにかけてるのがですね、コルテモニカという、まあね、最近もうパフューム等でも絶好調でウハウハさんでしょうっていう中田康隆の、ですね、曲ですね、曲やってますね、はい、ね、コルテモニカですね。だからそれが分かってるからね、そういう風に書いてですね。とりあえずこんばんは。で、433、オサテムサンコンと、もう挨拶すら挨拶かどうかもかなりもう崩しすぎちゃってわけわかんない。書道でも、もう達人の域行くと、もう、なんか、ぶっとい筆で、うりゃー、だりゃーってやって、汚しただけみたいな字になってるやつあるじゃないですか。読めねえこれっていう、そういう感じ？崩しすぎると、もう常人にはもう捉えられない域まで行っちゃうんだよっていう。で、434、HG おじさんこんばんはと、何ですかね、これ、ハイグレードですかね、これ。何ですか、これは。HG おじさんっていうのは何ですか、これは。とりあえずこんばんはですね、なんだっけ、忘れた。なんか、プラモデルでなんかなかったかなと思って、HG って書いてある、なんとかグレードみたいな。で、435、まあ、声遠いよっていうので、間、まあ、違ったらしいですけど、で、436、今日のゲストは誰と、いないですよ別に、別にあれゲストこんな時間にないね。で、437、バリバリ聞こえてるよと。あ、おっさんだわこの人。まあ、バリバリ言ってるわ、うん、でも今バリバリって使ってる人結構いない。バリバリはねあんまりね、もうね昔の言葉じゃなくて一周して今の人も使う言葉になってたよ。バリバリ走りますよこれみたいな、車とかでね。で、438、あ、ごめんこっちの問題だったわ。アンプ音量一桁になってたと、確認しろっていう、でも曲自体がもうほとんどじゃあかけてたやつが聞こえない。まあタイミングにもよると思う。で、439、おっちゃこんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代後半なんですけど、20代後半おっちゃんかな、あんま言わない方がいいかな、もうな。実年齢言ってた方がいいかな、何百ヶ月なんですけどって言った方がいいかな。で、バームどうだったと。これ、まあ、バームクーヘンのことだと思うんですけど、この方かな、バームクーヘンうまいよ、つって教えてくれたの。で、12月6日に、来ますからっていうことでですね、まあ、来たんですけども、で、ブログにも書いたんですけど、食べたらっていうか、まず来たらすげえでけえなっていう、まず印象としてね、こんなでけえんだっていう、うん、高さにびっくりしたね、厚みっていうか、うん、で、ほとんど箱ぴったり2人ぐらいに入ってんですね。まあ写真でもそうなってるからそうなんですけど、で、はっきり言ってなんだろう、幅は2センチぐらいで十分、 高さがあんなあるもんだから、あのちょうど自分いろいろなんか近くにですね、まあ珍しいかもしれないですけどメジャー置いたんですよ自分。何か測りたい時とかない、あんまないけど、メジャー近くに置いてあって、たまたまメジャーそうやってたまたまっていうか置いてあるからメジャーでクッて測ったら、あの14センチぐらいあって、おー結構あんな厚みみたいな。で食ったらパネーっていう、パネーっていうぐらいパナ、うん、てかうまかったっすよマジで。あのね、あのバームクーヘン外側に自分ブログに書いたんだけど、あのね、フォンダンっていう砂糖のちょっと固めたやつなんて言ったらいいの、ちょっと砂糖厚めに塗って固まったねっていうやつ、まあ砂糖いとか書いてあったけど、それがあるんですけど、それがねまたいいんだそれ。ちょっとジャリジャリっていうぐらいなんですけど、またそれがねうまいねっていう、ね、でそのバームクーヘンのそのなんていうの、その遠いじゃないそっちのねメインの方も、まあ、その遠いもあってすごい美味しくて、そんなに自分ね、もりもりもりって、いくらなんでもそんなに食えないんですけど、甘いもんはね。でも、これはいけるっていう、いい甘さ。でね、いくつか自分がそうやって、いろいろスイーツね、スイーツをそうやって頼んで、来て、ここは確かにうめえわっていうのとか、あーさすがやねっていうのはやっぱりね、甘すぎないんだよね。うん、甘すぎない、すごいね、なんかスーって抜けていく甘さっていうんですかね。その時は確かにちょっと甘いっていうのはわかるんだけど、残らないんだよ、口の中に。だからまた次食べようっていう気になっちゃうんですよね。ずるいんですよ、だからうまさとしては。だからずっとうわ甘ったりって残んないで、食った時は甘いなって思うんだけど、そんなにグッて来ないで、でまたスーッと抜けてっちゃうから、だから口の中はちょっとリセットされたみたいになるんですよ勝手に。だからまた食べようかなっつって、でその口入れた時はピークでクーンってちょっと甘いなってなるんだけど、またスーって抜けてくから、また食っちゃおうかなみたいになっちゃうんですよ。恐ろしいですよ。だからね、あのあたり、だから他のその、バームクーヘンもそうでしたけど、他の例えば自分が好きでもう4回5回ぐらい頼んでるかな、頼んでるやつで、オーガニックサイバーストアっていうところの禁断の生チーズケーキってやつがあるんですよ、があるんですけど、それはね自分ねチーズケーキってねあんま好きじゃなかったんですよ。チーズケーキはそんなにうまいかなと思ってて、あんまり積極的に食うとか、なんつうの、例えばいろいろケーキをたまに、まあ、買ってきたと。でそこにまあモンブランとかチョコのやつとかいろいろまああったとして、どれ選ぶって言われたらチーズケーキ一番最後に選ぶぐらい選ばないんですよ、だからそれぐらいあんまりそのチーズケーキってもんが好きじゃないっていうか、まあランク自分の中で下にいたんですけど、その禁断の生チーズケーキって、それまたブログにも貼ってありますけど、記事は書いてないですけど、そこのオーガニックサイバーストアってやつの、生チーズケーキはまたさっき言ったように甘すぎないで一人で一本食えちゃうぐらい、そのなんていうのかな、あれ何センチぐらいだったかな。お、またピンポンまた、お、こんな時間に始める人がいる。7、8センチかけるね、20センチぐらいあるんですけど、それをね、で、あった深さがね、深さもね8センチぐらいあったかな、8センチもないかなぐらいあるんだけど、 それをね一人でモリモリねスプーンですくって食えちゃうぐらいうまいで、甘さが口にすごい残るわけでもないから、次から次へと食えちゃうってやつで、やっぱりね人気があってねうまいって言われるとか、こういうとこちげえのかなと、いう感じ、でしたね。あとはね、それとはまあちょっと違うかもしれないけど、あ、なんていうの、モリモリはそんなに自分はいかないけど、あ、でもそれでもなつまんじゃうよな。やっぱあれも似たような甘みっていう、だから美味しいところのその甘みっていうのは甘ったるくないんですよね。そう、だからあとリピートで自分が3回ぐらい頼んだのが、な生クリーム大福ですね。生クリーム大福もいろんな味があって非常にうまい、なんかつまんじゃうで、また甘さもいい感じでスーッと抜けていく感じが、あまり甘ったるいなって感じを受けなくて食えちゃう、うん、これはねすごい、もうねうまいところはね男でもモリモリ食えちゃう甘さですね、うん、すごいよ。だからあれはね、あのバームクーヘンはやばい、自分の中で抑えとかないと、これ一人で食おうと思ったら食えるなと、腹が減ってたらっていうぐらいいっちゃう、スプーンが進む、スプーンっていうかフォークが進む、危ないです、本当に危ない。今言った3つは自分ははっきり言ってほっといたら全部食っちゃうかもしんないっつうので怖いですね、それぐらい良かったですね。はい、こんな感じ。結構喋ったな俺これで結構喋れたんじゃない俺それで、今ちょっと喋ったんで、440はあれですけど、441間違った、パネーよねと、気に入ってくれてよかったわと。いや普通にまあですよ、本当に丁寧に作ってるなっていう感じも受けましたしね、ね梱包もすごいね、丁寧なんですよ、めっちゃくちゃ、客に出すわけでもねえのに、俺がねそのこんなに梱包せんでもってどっかに出すって言うんだったら、そんぐらいの梱包で出すと、まあ、ご丁寧にどうもっていう感じで、評価としては結構高いかなっていう感じするけど、家でね、そうやってね、まあ一人で食うわけじゃないですけど、自分なんて本当にはっきり言って 2%、5% も食ってないですよ、まだ。まだそんな全部食えたわけじゃないですしね。で、妹とか結構食ってる、ですけど、まあとりあえず全員、家族に食わせて、で自分またあと 5% ぐらい食おうかなぐらいですけどね。本当にね、うまいっすよ、よかった。あのボリュームと値段はどうなのかね、自分あんまり値段気にしないんだよな。はい、で442、おっちゃんがスイーツっていうとなんか荒々しく感じる不思議と、スイーツ、何ですかね、荒々しくっていうのはどういう意味なんですかね、まあおっちゃんじゃないんですけど。で443、今までどんなスイーツかっこ笑い食べたのと、さっき言ったやつですね、他にね、まあいろいろ勧められたりとか自分で買ったりとか、はっきり言って10を超える形でそうやってお取り寄せして食ってますけど、今あげた3つぐらいかな、リピートして食おうと思ったのは、食おうと思って実際リピートしてるのは。他のはねもうあんまりインパクトがなくて、ああまあこんぐらいの値段して、うん、まあこんなもんかなと。まずくはないんですよ、まずくはないんだけど、そんなにね、また頼もうかなという感じは受けないんですよ、そこまで、っていうところ。なんか他だからそこをまた頼むよりかは、なんか他のとこをまた探して頼んだ方がいいな、 もう楽しみが別にないなっていう感じですね、で444、一人で全部食べちゃったのと、まあ一人では食べません。さっき言ったように、初めは厚さが14センチもあるから幅2センチぐらいで切って、食べて、でとりあえずいいやつっていう感じですね。もうみんな食って好きにみたいなね。とりあえず俺味見したからこれブログ書けるからいいやつって、それぐらいでも十分なんだもん、その食えちゃう、食おうと思ったら食えちゃうんだけど、十分それでも満足できるぐらい多いから。で、445、妹はやっぱり朝青龍って言われたんですけど、まあ、朝青龍の昇龍が昇龍拳の昇龍になってますけど、いや違いますよ、食ってますけど、そこまで特に、だってうちのあれだもん、だって美容室の美容師だから、そういうとこでいないでしょ、基本的に。そういうとこの人って結構きちっと しないとまずいんだよね、店員自身がね。そうじゃないと来ないんだよ、客が。でまた どこら辺でやってんだろう、まあ、東京のどっかでやってんだろうだからまあそれなりの店でやってるらしいから、その辺の見た目の部分はかなり気を使ってるみたいですけど、この前なんかなんだっけな、この前何これっつって、それなりの箱が置いてあって、で8000円ぐらいしたのかな、なんかのオークションで買ったっつって、何これっつった美顔器っつってたからね、美顔器買ってたよ、ほんとこれみたいな、何よこれみたいので、見たらどうなんだろうこれっていう、エセ科学みたいな、やつでしたけど、なんか評判いいから買ったみたいなので、買ってましたよ。なんかで、446、スイーツイコール味噌カツ丼アイスと、あれもスイーツ、あれはまあスイーツかな、あれもてかスイーツでしょ、あれも別に甘いやつってことでしょ、甘くねえあれ、ゲテモノアイスでもほうがいいや、スイーツっていうよりか、ゲテモノアイスですね。で447、今度リンダーホフのバームクーヘン、頼もうと思ってるんだが、月一の抽選だからいつ食えるかわからないんだよなと。うわーすごいな、それだと大変だね、そこまでして食うほどうまいのかな今度は。そこまでパネーのかと、月一の抽選とは幻だな。で448、もう今日はこのままスイーツ談義で終わっていいよと、じゃあ終わるもうもう自分そんな感じで7つの棺読みまっつって来ましたけど、もういいやめて、じゃあもうなんかいい、もう言、なんか言い切ったっていう形で、ああもう俺スッキリしたわっていう、いいやめて、で、449、お茶も使わせてもらおうぜと、美顔器、まあお茶じゃないんですけど、じゃあ使わせてもらおうかな、じゃあそれでどうかなお肌つって、きめ細かい、きめ細か、言えてねえもんだって、きめ細かくなったかなぐらいで、はい、毛穴が目立たなくなりますみたいなやつ、お肌に張りがみたいなやつね、特に冬に入って乾燥しますから、すごいだから、そのあたりの保湿っていうんですか、いう点でかなりいいらしいんですけどね、本当に効くかは分かりませんけど、まあ、とりあえず蒸気当ててるだけでも違うんで、まあ、いいのかなっていう感じはするんですけどね、はい、で、だから自分も使うかな、じゃあな、じゃあ自分も使って卵肌目指すか、卵肌で、はい、無理だわこのブサイク面にあっても全然効果なしだわ、で、450、明日は美顔器使いながらバームクーヘン食べた感想で決まりだねって書いたんですけど、美顔器使いながらバームクーヘン食えないですよね、 何か味変わるかな、多分ねシワシワになるからだと思うよね。うん、シワシワになるからバームクーヘン味変わっかもしんないよ、うん、味落ちると思うよ多分ね。でもねあとねカニも来たん、ズワイガニが 1.2 キロぐらい来まして、足だけなんですけども、流氷で、あ、流氷、流水で、流水で、開氷すればですね、そのまま食えると、刺身っていう感じで食えるようなやつが、1.2 キロ来てんのに、送料無料だっけな、あれ。キャンペーン中だったんだよな。で、4000円ぐらいかな。1.2 キロで4000円のズワイガニの足がドカーンと来て、冷蔵庫入んないね、これね、っていう。うん、でもそれでもなんか、別のあれに入れて、入れやす、うん、冷蔵庫のところにぶっ込んでありますけど、まだ食ってないですけど、多分明日食うと思うんですけどね。うん、そう。多分もうバームクーヘンとカニですよ、ズワイガニですね。で、451、じゃあタイガーバーム食べてみようぜと。タイガーバームってすごいなんかスースーするやつやないの。タイガーバームって昔、今もないことはないと思うけど、タイガーバームって懐かしいな。なんかおばあちゃんの部屋に置いてあったよなんか。タイガーバームね、それ食べるもんじゃねえと思うよ。スースーすると思うよ。まあ、スースーするっていう、胸とかに塗ってスースーする、スースーするっつって。うん。ねえ。タイガーバーム懐かしいな。この人、それなりに年じゃないですか。で、452。お茶も美顔器使えばカマちゃんみたくなれるんじゃねえと。いや、無理だよ。あのね、素材がまず良くないと。カマちゃんは完全にカマちゃんになろうと思ったらカマちゃんなんですけども、俺は無理ですね、どんだけ踏ん張ってもね、美顔器使ってもね、うん、美顔にはなれませんね自分はね、はっきり言ってもう相当もう骨からなんかいじってかないと無理ですね。骨いじってもダメか。ほんまあ、まあ、ビューコロで1000万ぐらいかければで、453番、ビューコロビューティーコロシアムね。で、453番、今度ちょっとつまんで食べた男の子レビューのよろって書いてあるんですけど、これ何言ってんだこれ。これは何を言ってんだこれ、なんか普通にこの書いてるあたりが怖いですけどね、ネタっぽくないんですよね雰囲気がね、何ですかそれ、犯罪告白みたいなやつですか。しかも男かっていう、女でもダメだけど、だって454、まだ3時間かって書いてあって、まあミスったらしくてですね、まだ3時間とか書いてありますけど、まあもうちょっと3時ですね。で、456、カニウップと、じゃあカニ撮っとくわ、あの写真。こんな感じですみたいなやつ、あれはね、でもね、どうなんだろう。でも、一応楽天でトップのやつだったんで、信じて買ったんですけどね。で、457、カニ味噌にバニラアイス混ぜて食うとうまいらしいよ。嘘だよ。絶対嘘だわ。ないわ。カニ味噌にバニラアイス混ぜてて、うわ。てか、思うけど、生物とか、なんつうの、飯とスイーツはね、合うやつある？飯とスイーツ基本無理だろ。基本合わないよ。カニ味噌ってしかも、よし。で、458、カニ味噌アイスってあるよねって書いてあるんだけど、本当ですか？カニ味噌アイスなんてあるんですか、まあ自分は買いませんけど、カニ味噌アイスないわ。美味しいと思えないもんね、なんつうの、バニラアイスとカリーニングそうやって混ぜて作ったとしたら、 バニラアイスのレベルが、レベルっていうかポイントが、まあ、仮に5ポイントだとするじゃないですか。美味しさのポイントが5ポイントだとしたら、カニ味噌を入れたことによって上がるんじゃなくて下がりますよね、どう考えてもね。がっかり度がすごい上がるから、マイナスいっちゃいますよ、だって。で、459。西郷輝彦が言ってたから間違いないよと。何で言ってたんですか、これ。なんすか。なんて西郷輝彦、また、また微妙なところ出てきたな。大御所ですけどね。いろいろうまいもん食ってるんでしょうけどね。なんでカニ味噌アイスうまいよって西郷輝彦、本当かよ。西郷輝彦、なんでそこで西郷輝彦出てきたのかびっくりですけど、カニ味噌アイスあんの、本当にカニ味噌アイスって検索かけて入るかな。カニ味噌アイス、カニ味噌アイスないだろう。カニ味噌アイスとかでやっても出てこないよ。ああ、Google でやった方がいいのか。カニ味噌アイス絶対うまいように聞こえないんだけどな。カニ味噌だわ、カニ味噌でいいんじゃないの。うわ、味噌カツ丼アイスを食べてみたっていう、やつが出た。カニ味噌アイスで検索かけたらびっくりした。はい、あんのかよ西郷輝彦。460番、この前回らない寿司屋でセイコ食ったよ。ほぐしてあって味噌と絡めてカニの殻に入ってた。めっちゃうまだったよと。セイコ、セイコ回らない寿司で食ったの。やるなぁ、回らない寿司って食ってんのかよ。セイコって何で、自分セイコってわからないから調べようと思ったんですけど、時計のセイコが出てきちゃうんですけど、成功、成功って何？寿司ネタ？あんのそんなの。知らないわ自分。初めて聞いたの。セコ、コッペガニ、セイコガニっていうのがあんの？カニなんだ。セイコガニっていうカニがいるんだ。カニの子供ではなくズワイガニのメス。へえ、そんなのあんだ。セココッペ、知らなかった。そんなの置いてあるとこってよほどのいいとこ行ったんじゃないの、多分。セイコガニ、有名、セイコガニって有名なのかな。知らないな、セイコガニ。ひらがなでセイコって書いてる、セイコガニ。そうなんだ。これ有名。ズワイガニは越前ガニでも、ズワイガニはオスのカニで、セイコガニっていうのはメスのカニなんだ。あ、じゃあズワイガニのメスか。ああ、全然自分カニについてあんまりあれだ。分かってないわ、自分。あ、だから、はあ、卵がそうやってあって、なるほど。へえ、そりゃ知らんかったわ。じゃあそこまで珍しくないな。ズワイガニの、がオス。セイコガニがメスなんですね。で、461、カニがダメな人には地獄なネーミングだな、カニ味噌アイスと。でも地獄だよ。 もうカニ味噌うわーっていうね、気持ち悪いみたいになっちゃうんじゃないの、うん、だって普通別に問題ない人でもきついもん、で、462この訳ありって死体にくっついてたカニとかそうだったのか、いやまあそうじゃないと思いますけど、訳ありってその訳ありだったらきついですけど、まあそれはないと思います。うん、外子内子っていうでカニ味噌うまそうだな、一匹500円つうのが高えのか。でもねこれねいちいちねこの何匹こうやってく買って何匹か買ってこれさばくのがめんどくさいんだよね。だから足だけ、しかももうむき身になってるますから自分買ったやつだから、それだと楽でいいじゃないですか、来たらもう開票すればいいだけですから、うん、ね、分けありってそういうこと、それはびっくりですけど、まあそれないと思いますけど。で463、セイコーガニねググれば出てくるよと、まあさっき調べて、今言いましたね。はい。でなんかもう俺やりきったって感じがするんで、なんかもう良くなっちゃいましたね、読もうかなと思ったんですけど、はい。もう30分こんな話を、先にしてしまってですね、なんか、で464、なんかお任せでいろいろ板前さんが説明しながら一巻ずつ出てきたよと、すべてがめちゃうまだったけど落ち着かなかったと。この方は相当いいとこ行ったんじゃないですか、これいいとこ連れてってもらったのかな、うん、よくわかんないですけど、お任せでって言えるあたりね、そのあたりもすごいと思うし、板前さんが説明しながらそうやってね、お任せでそうやって出してくれる、でしかもめっちゃうまい、最高じゃないですかね。これリア充ですわ、これ完全なリア充、びっくりするぐらいリア充じゃないですか。どうなっちゃってんですか、これ結構値段したんじゃないですかこれ、相当いいとこなような気がするんですけどね、そうでもないのかな、いやでもそれなりにあるだろうな。で、465番、セイコがうまそうすぎる、腹が鳴るのを越して痛くなると、 ありますね、お腹痛くなってきたっていう、もう、空っぽだよっていうになっちゃうとね、ありますからね、うまそうすぎると、確かにあの見た目はね、そそりますね、わかります、これ来るなーっていう、そこまでなんていうの、あれじゃなくてもカニがそこまですごい好きってあれじゃなくても、あれ見るとあうまそうっていう、で、466番、でも5000円ぐらいだからそんなでもって書いてあるけど、結構してんじゃないですか、そんなでもなのかな、まあちょっとね、レベルが違うって感じですね、はい。でも寿司屋だからなもんかな、そういうとこです、食ったらね、で467番、カニの内子部分美味しいよねって書いてあるけど、うまいっすよ、でカニは、うまいっすよ、そうそう。で468、でも焼肉食って飲んでもそんなもんじゃねと、そうですね、そうだな、この前自分はホルモンだけど、まあホルモンプラス焼肉で食って、 ちょこっと飲んでも5000もいかないな。てか5000いったら相当だな。5000いったら、あーやりすぎだなって思う。うん、だって一人でしょ、一人で、一人分でしょ、一人分でそれで割ったら4000いっても、あー結構いったなって感じするもんな。うん、もうなんだろう、わーってなってもうどうでもいいやーみたいになって騒いだ時は、あの5000っていう時ありましたけど、うん、3000ぐらいじゃないの、3000以下ぐらい、うん、行っても焼肉ってそんなわーってく、あーもうあれだもんな、うん、そんなに、なんつうの、飯をあんま行かないって、ちょこちょこっと食いながら飲んで、みたいなので話してるのが長いからな、俺な。だからかもしんないけど、これ。で、469。今なら、お取り寄せの届け時に、板前自らがついてきて説明してくれますと。それ、レベル高すぎですね。すごいなあ、板前自らがってさばいた人が説明しに来てくれるってこと、説明してくれんだ、で以上ですって、ありがとうございましたっつったら、じゃあ帰りますって、どこまで行くんですか、北海道ですみたいな、また長いところ、あんたすごいね、お金かけすぎちゃって、俺が今払った金よりはるかに高い金を払ってあんた戻んなきゃいけねえよっていうね。で470、飲むと5000円は安いけど飲まないと高いよねと。自分は酔わないから飲むんですけど、あでもな、そんなにガバガバって飲む人じゃないんで、ただ酔わないだけだから、だからまあそうだな、自分の周りにそこまで酒好きがいないからな、酒好きなんてちょ、数人しかいない、ほとんどの人酒あんまり、っていうよりも喋りか飯だから、そうですね、5000高いだろ、で、あと、なんだ、東京の高いとこで行っちゃえば、5000行っちゃうかもしんないけど、そんな高いとこ行けませんし、そんなランクじゃないですしね、はい。そう、東京さ、高えだっていう、東京、高えもん、昼飯ですらお前1000円超えるぞ、これっていうね。だったりしますからね。まあ、どこもかしこもそうじゃないですけど。たっけえな、やっぱりな、っていう思うからね。で、471、そっか、おっちゃん飲まないんだけど。いや、まあ、おっちゃんじゃないですけど、自分、でもそんなにガバガバって飲むわけじゃないですね。でも、さっき言ったように酔わない。そうですね。だから、まあ、長時間行ったら、なんだかんだで自分は結構飲んでる方になるかもしれないです。スピードはあんまりないんですけど、淡々と飲んでいくみたいな形ですね。で、472、今度のびちゃんが来るとき、カニとか買ってきてもらおうぜ。あ、そうか、来んのか。来るなら、カニ買ってきてもらおうか、じゃあ。俺はただカニを受け取りに行くのがよ、これは。なんだそりゃ、悪いよ、どう考えてもね。で、473番、カクテル1杯700円としても4杯飲んで2000食ってももう5000ぐらいだよと。カクテル1杯700円っていうのがまず高いよ。そんなする？いやだからね、もう違うんですよ、店が、多分行ってる、ランクが、 自分のようなね、野郎が言ってるようなね、店じゃないんですね。カクテル一杯700円じゃ高すぎだもん。700円もするか。で、2000、まあ確かにまあ、この計算だったら普通に5000もいっちゃいますけど、消費税等い、ね、いって。うん。カクテル700円もするか。高えな。うん。これで何時間ぐらいでこれを消費するんですかね。2時間ぐらい ?3 時間どれぐらい持つんだよ、これで。これで2時間とかだったら、あんま持たねえ。で、うん。だって2500円、1人2500円とかで普通に3時間とか4時間 いたりすかな。喋りすぎてて、もう店員に怒られるな、俺っていうね。で、474、もう再来週じゃない？ジンギスカンキャラメル1ダースでもいいんじゃないと。ジンギスカンキャラメル1ダース。ジンギスカンキャラメル1ダース。なんで1ダースも買うんだろう？いらないなぁ、どう考えても。もう再来週じゃないっていうのは、なんだろう、そののびちゃんが来るってことかな。うん、来て、どこに泊まんだろうね。日帰り？じゃないよね。うん、まあなんかあんまよくわかんないけど、うん、まあ、なんかこれはうまいですよっていうやつがね、でも俺合うの？うん、それからまずあれですけど、で475カクテルって高いよねと、少ないくせにみたいなねあるんですかね。カクテル飲まないですね自分ね、うん。ほとんど飲まないな、カクテルがな。で、476。おっちゃんのお取り寄せ受け取りに行くけど、いつにすると。お何か、自分頼んどいてって言われたやつ、何をご所望なんですかね、この方はね。なんか頼んでましたか、自分にね。はい。お取り寄せ受け取りに行くけどって。勘弁してくださいですよ。何ですか、バームクーヘンのあの綺麗な箱とかでいいですか、箱結構綺麗だったんで。で、477番、生活圏の違いなのかな、都内だから渋谷とかで飲むからなと。もうそれ、うん、もう違うもん、渋谷なんかじゃ飲みません。うん、だからもう都内だともう高いもん。うん、もう全然何でもかんでも高い。うん、そうだからだと思う。生活圏このもうね、うん、世界が違うね。うん、もう都内でそういうところでちょっと飯そうやって行ったら金ボーンっていっちゃうもんね。うん、そう、恐ろしいよ。まあそんだけうまいのかもしれないけどね。で、478、ほら北海道って素敵って書いてあるんですけど、これなんですか、キャラメルは今北海道が熱い。旭山動物園ガラナキャラメルって書いてある。ガラナで夕張メロンキャラメル、まあこれはまあ、でジンギスカンキャラメルで、ヒグマキャラメル、クマ出没注意シリーズって書いたんですけど、何ですかそれ。ヒグマがモデルですが、関連性は北海道人でもよく理解できませんって書いてある。クマ出没注意シリーズって書いたんだけど、ヒグマ関係ねえじゃん。ガラナキャラメル、イチゴミルクキャラメル、焼きトウキビキャラメル、トウキビ、焼きトウキビのキャラメルで、北海道産の銘酒がキャラメルにっていうので、札幌ビールキャラメル、北の誉れキャラメル、年輪赤ワインキャラメルで、昔懐かしのキャラメル、バンビシリーズ復刻と、バンビ白いプリンキャラメル、バンビチョコレートキャラメル、バンビミルクキャラメルで、北海道限定キャラメル一覧っていうので、 バターキャラメル、昆布醤油キャラメル、昆布醤油、ココアキャラメル、リンゴワインキャラメル、ガゴメ、ガゴメ昆布キャラメル、なんだよそれスイートポテトキャラメル、函館 3.8 牛乳キャラメル、練乳キャラメル、十勝小豆キャラメル、ハスカップ、ハスカップ入り、ハスカップ果汁入りとか書いてあるけど、ハスカップっていうのがあんまりよくわかんない。テレビ東さんのバターキャラメル、塩ラーメンキャラメル、うわぁ、十勝小豆キャラメル、甘酒キャラメル、ソフトクリームキャラメル、なんだソフトクリームキャラメル、十勝バターキャラメル、十勝きなこキャラメル、あ、これうまそうだな。十勝きなこキャラメルはちょっとそそりますね。味噌ラーメン味キャラメル、ミルクキャラメル、オタル運河キャラメル、ミルクキャラメル、スープカレーキャラメル、お、スープカレーキャラメル、これマジックスパイスかな、これマジックスパイスって書いてあるわ。うわ、マジックスパイスのあのカレーをキャラメルなんかにしてうまいのかな。マジックスパイスはうまいですよ、あそこのスープカレーは確かにうまいですし自分も好きですけど、あれキャラメルにしたらっていう味だけどな。うん、男爵キャラメル、男爵芋なんですけどね、塩バターキャラメル、塩バターキャラメルはね、まあ、自分生キャラメルの方で塩味のやつを食いましたけど、うんうんって感じでしたよ自分は。うん、でそのハスカップですけども北海道苫小牧の、勇ましい払う原野、わかんないな、何度か原野に自生している背の低い木です。果実はそのままでも食べられますが、ハスカップを利用した様々な加工品が北海道の特産品として知られていますと。はぁ、18粒入りです、126円、18粒で126円か、グーッドって書いてあるんですけど、ハスカップというよりブルーベリーガムの味と香りが楽しめる爽やかで美味しいキャラメルですと。キャラメルというよりハイチュウに近いかなと。ブルーベリー味ハイチュウだったらうまいじゃないですか、問題なさそうですね。でもねキャラメルそんなに食わない、あの生キャラメル頼んで思ったけど、いらないですそんなにキャラメル、まあ、思ったより食わないなって、まあ、ハイチュウっぽいんだったら結構食うかもしれないけど、でレース読みで479番、ヒグマキャラメル、ヒグマをキャラメルにしちゃうのって書いてあるんだけど、こう ヒグマ関係ない、ヒグマキャラメル、クマ出没注意シリーズって書いてあるんだけど、何にもそのなんだ関係ないです、クマ全く関係ない、ここまで関係ない、どういうことなんだっていうぐらい関係ない。で、480番、俺は前ここで北海道のキャラメルいろいろ買いまくったよってことで、丸ごと北海道池袋店、物産本舗雷門店、はい、ここでいろいろ買ったんだ。ジンギスカン用肉、ラム肉を多数用意しておりますと、書いてありますけども、三大カニ食べ放題、北海特選料理、丸ごと北海道池袋店とあります。はい。徒歩3分、三大カニ食べ放題、5500円から4980円。お得な新コースも、鍋コースも始まりました。心も体も温まりますよ、ということで、いろいろ書いてありますけども、食ったんだいろいろ。キャラメル結構甘いかな、あれは甘さ残るんだよな、結構残る甘さ、で、481、ハスカップはハッカみたいな味ってのびちゃん言ってたよと。ハッカ、ハッカ、あれハッカ 家なのかな。確かにあのブルーベリーっぽい雰囲気 の、 あの見た目ではありましたけど、そのなんかグループとしてはそっち側のグループの果物なのかなと、いう感じしましたけど、ハッカみたいな味、それだとあんまりなんか微妙だな、うん、で482大泉のスープカレー、あの北海道ね有名ですから、北海道で、まあ、今はもう全国的に有名ですけど、うん、でもスープカレーなんかだあの作っの店やってんの、多分ただくっつけただけなんだろうな、うん、そのはい、で、413番これとか新しくない、男爵キャラメルかよ、全然美味しそうじゃね、あれ、男爵芋、男爵芋は普通に男爵芋食わしてくれよ、お見事、芋そのものの味、美味とは言いませんかって書いてある、おいおかしいじゃん、美味とは言いませんかって書いてあるぞ、ここおい、よくぞここまで芋の味を出したものだと感心、食感も硬すぎず柔らかすぎず、これは一度お試しいただきたい一品ですと、しっかりですよ、芋の味すっけど美味とは言えねえなって書いちゃってんじゃん、これは本当にこれはもう完全ネタだということで、もうそこ割り切ってね、行くしかないですね、行くとしたらね、まあ行かないですけど、で484、おっちゃんクリスマスに安価で決めた材料で鍋作って試食放送しようぜと、俺クリスマスに何やってんの、安価で決めた材料で鍋作って試食放送しようぜって書いてあって、どうせまともなやつ材料入ってこないじゃんだって、どう考えたってね、そんなやつで食べてもうがっかりじゃん、もうね、俺クリスマスに何やってんだろうってね、ちゃんと鼻メガネとかつけてんですよ、言っとくけど、鼻メガネとかつけて、なんかもう見た目はなんか頑張ってるけど、すごいその、うん、作用反作用で、反作用でがっかり度がすごいことになってるみたいな、しかもなんで俺鍋作ってんだ、俺鍋作って中に、じゃあ今からなんだ、オプーナ入れますみたいなので、オプーナのソフト入れたりしてるんですよ、クツクツクツって似てるんですけど味出ませんからね。で485、おっちゃんのためにあるような店見つけたよということで、やつがおっちゃんじゃないんですけど、ゲテモノ食材 .com、 俺のためにはないですね、楽しいぞがモットーって書いてある、うまいぞじゃねえぞ、楽しいぞって書いて、うわ食用カエル肉とかあんじゃんよ、ワニの手、ワニの手、うわスズメ肉とかあんだけど、ウサギ肉だって、うわ馬のマルンマルンって書いてある、ニシキヘビ、うわラクダ肉のコブって書いてある。熊肉、トド肉、青ウミガメ肉。うーわー。うーわー。ゲテモノ食材だわ、ほんとに。やべえ。スズメ肉とか引くべこれ、姿がそのままなのでって書いてあるもん、本当に姿そのまんまじゃんこれ、ただ皮剥いただけじゃねえのこれ、中国産、ひやーひやーって言っちゃうよ、うーこれも引くわ、 何これ高えしこれ笑いますよこれ。あの馬の筋肉と睾丸の燻製セットって書いてあって、あの販売単位が1本と2個って書いてありますよ販売価格が1万円だそうです。味は普通に美味しく味付け済みって書いてある。飾りとして置く店もだって置くなよそんなの。しかもわざわざ気になる長さはとか書いてあるからね、うるせえよっていうね。きついわ、きついわ。ワニの手だって、ワニの手なんて食うのかよこれ。お前なんだよこれ、見ろやこの筋肉みたいになってるよこれ、腕がね、これカッチカチやぞこれはあ。これを食べるときはもちろんワニと握手しながらですよねって書いてあるね。え、ワニと握手っていう、後楽園でワニと握手ですよこれ。味は鶏肉に似て美味しいですと。へえ、リアルだな。何でお前手残してんだよ。手は皮剥いてねえからまんまなんですよへこむわ。熊肉、山で会ったら死んだふり熊肉って書いてある。うるせえ。熊肉は硬いのでサイコロ状にカットし、煮てよくアクを取り除き、再度根菜などを一緒に柔らかくなるまで煮ると美味しくいただけますと。なんか熊肉やっぱりね食いづらいんだよこれ、どう考えたって 100g で2500円もするもん、たっけで、カエル肉は、うわカエル肉リアルだな。鶏肉に近く唐揚げにしてもよしと。で1キロを5、6本入りで3000円って書いてあるんですけど、だったら俺鶏肉食うよ俺。罰ゲームでも人気、これまあ罰ゲームには使うだろうな、使えるけど。ラクダ肉のコブ、その昔は高級食材として扱われていましたと。高級の級がちげえまた馬のたてがみ部分に近い食材なのでコラーゲンがたっぷり。ラクダのロース肉と一緒にどうぞ。え、ラクダのコブってあの水を溜めとくとこですよね確かね。あれ違ったっけ。 100g 単位で売ってるらしいですよ、在庫切れって書いてある。ラクダもそんなにコブ1トンに2つしかないですからね、あんまりあれなんだろうな。でトド肉、味はクジラに似た感じで美味しく、刺身で食べるならニンニク醤油、100g600円。はあ、ワニ肉テール、テール、欧米諸国では常食でカロリーも低く癖もない、意外に美味しいとの評判ですと。焼き鳥くらいの大きさに切って串焼きにすると食べやすいですと。 100g700円。値段的にきついよな。青ウミガメ肉、これは何、青ウミガメ肉はこれビニールの中にどんな、え、な、何これ何この塊は、何がどうやって切ってあるんだか全然わかんねえよ。アメリカ、欧米の一部では食べられる食材です。 100g800円。この塊がやべえ、ホラーゲームにあってもおかしくないっていう画像だなこれ。でウサギ肉、俺はこれはもうはっきり言ってウサギっていう時点でもう食えませんけどね。フランス料理に欠かせない食材、一番近い表現として鶏肉に似た感じですと。 500g1500円。はあ、ぴょんぴょんウサギ肉と書いてあるけど、うるさいわ。その辺のあのキャッチフレーズみたいなのがちょっと嫌ですね。はい、で他の読む前にちょっとレス読みしましょうか。486番、じゃあ安価で選んだケーキをクリスマスに届くようにお取り寄せしようぜと。そうする、それそれすんのか、俺は何をしてんだと。で487番、俺クリスマスは沖縄にいるんだ、おっちゃん沖縄のお土産で何かいいのないって書いてあるけど、沖縄、自分沖縄知らないです、わかんないですよ。 沖縄何か調べてみたら、うん、自分わかんないです沖縄でこれがっていうの、うん、耳がじゃないですか、耳が、耳がうまいですよね、耳がね、豚の耳ですけどね。で488番頑張って安価にバームクーヘン書き込むよって書いてあるけど頑張んなくていいわ、その鍋の話でしょ、鍋の具材のやつ、バームクーヘンとか言ったらまず買ってこないといけないですよ、バームクーヘンで入れたら、せっかくそうやって一層一層やってくれた職人の腕を無視する形で鍋にドーンって入れたらもうなんだか分かんなくなっちゃう。で489番どっかで熊の右手をお取り寄せしようぜと。なんでそのベアクローが欲しいんですか。いらないよベアは、ベアクロー装備したくないもん。なんで熊の右手、高級食材ですよね確か、熊の手はね、中国で、中国料理で確かね、全然うまそうに思えない。で490万ケツに男爵芋詰めた男爵なおっちゃんがなんだってと、もううるさいよね。491、いやカエルは鶏肉っぽいらしいよと。まあカエル肉は正直見た目に反して普通にそうやって鶏肉っぽく美味しいらしいですけどね。でスズメはなんだろう、あんまり美味しくないって話だけど、でもスズメね超リアルですから。だって真空パックされたやつにただ皮剥いだスズメがそのまま入ってるよこれはバイオハザードってそこに書いてあっても、ああなんかバイオハザードの新しいそのゲーム画面なのかなっていう感じするもん、なんか、で492番新宿で食べたカエルの唐揚げはめちゃくちゃ美味しかったよと。この方いろいろ食ってますね。ああそうなんですか、めちゃくちゃ美味しかったカエルの唐揚げ、まあいろいろ食ってますねこの人はね。なるほどね、カエルは普通にうまいんですねやっぱり、あれだけぴょんぴょん飛ぶから肉は引き締まっててあれなんですかね。で493番クリスマスにどうぞ、これはガチで美味しいらしいよと。とんかつパフェ .com って書いてあるんですけど、何これ、これはどれをおすすめしてんの清丸オンラインショップと、日本一おしゃれなとんかつを目指す清丸って書いてあって、愛はカツケーキって書いてあって、とんかつでケーキを作っちゃいましたね、この野郎っていうね。でとんかつでパフェ、とんかつパフェ製作キットっていうのがあるみたい。器付き2個セット、作り方マニュアル付き。なぜパフェからとんかつがはみ出てんだ、俺は分けて食うよこれ。で奇跡のハーブ豚厚切り3枚セット、普通にこっちの方がいいじゃん。どっちの料理長の厳選素材にも紹介された高級食材が清丸通販でも、購入できます、プレゼントに最適。奇跡のハーブ豚1個、幻とんかつ1個、ヒレカツ1個、チーズカツ1個で2500円、とんかつギフトセットと書いてある。とんかつの中にチョコやバナナやイチゴ、アブノーマルカツ、いらねえ、なんだバナナチョコとか、なんなんだそりゃ、カツなのかこれは、なんだよこれ、アンチーズとか、あと花火って書いてあるのなんだよこれ何花火って花火入っちゃってんのこれカスタードチーズに辛口って書いてあるんだけど、もう何書いてあるかわかんねえよこれ、大丈夫かよ、おかしくねえ、どう考えても書いてあることが。でどれのこと言ってんだろう、クリスマスにどうぞって言われても、なんでそんながっかりクリスマスにしなきゃいけないんだろう、サイレントナイトにしなきゃいけないんだろう、で494番、とりあえず小学校の時使ってたランドルスエルを焼いて食べてみようぜと。なんでその発想が出てきたかよくわからない。ランドセル焼いて食べる、牛革だから大丈夫、まあないね。で495、ゲテモノってほど、際どいのはないんだねと。いや、 もっと何虫とかそっちの方を想像してたってことですかね。際どいと思うけどね、あのスズメのやつとかで496、子供の頃、朝起きたら玄関の外に熊の手置いてあったことあったよと。嫌がらせ、これな全然意味が分かんない。朝起きて玄関の外に熊の手を置いてあったと、本物何かハンターが倒したその証拠として置いといてくれたんですかね。で497番、カエルは普通にうまいよ、無駄に高いけど、高いなら食わないわ。で498、あそうかウサギ飼ってるんだっけと、あまあウサギもう死んじゃいましたけどね、この前死にましたけどね。で499、沖縄のお土産で何かいいのないということなんですけども、沖縄那覇市でゲテモノが食べられる店、バカバカしい面白い店を探していますというので、だからなんでゲテモノなんだ、どう考えてもおかしいだろう、ゲテモノになんでそんなこだわるんだよ、いいよゲテモノにこだわらなくて、なんなんだこれ、どうぞじゃないっすよ。で、500番、ここって書いてあって、いろいろと有名な店だから一度行ってみて、行ってみるといいよ。犬鍋もって上海シャオチー .com とか、なんですか、麻婆ガツ炒め、ガツとは豚の胃のこと、ピリ辛の味付けがよく合います、おすすめ。まあこれは普通にもうホルモンでガツありますからね、食ったことあります自分もね。で、大腸鍋って書いてあって漢字で書くとやだな、もつ鍋、栄養たっぷりで冬の寒さを吹き飛ばす、まあうまそうですよね。で若鶏の唐揚げ1200円、まあまあ普通にうまそうですね。で、カエルの唐揚げ1800円、中国ではポピュラーな食べ物です、鶏肉に似た味で美味しいですよと。まあそこまで、見た目もわーって なる感じじゃないから、まあそれなりに見えます。でもなんか変な形してんなやっぱりな。で、次が、カエルの炒めですね、カエルの肉と、まあ、昆布だけピーマンを炒めたもの、うん、まあ、これもぐちゃぐちゃっとしてるからもうほとんどわかりませんね。で次がカエルの裸煮なんですけども、食わず嫌いを後悔させるカエルの味わいって書いてあるんですけど、きついですね。で湯葉と皮付き肉の醤油煮、皮付き肉で次、スペアリブの甘露煮で、牛肉細切りとピーマンの炒め、これチンジャオロースですね。でカリフラワーと豚肉の炒め、カリフラワーと砂肝の炒め、砂肝も美味しいですよね。で角煮と卵の炒め、これもうまいですよね。で干しエビと卵の炒め、てかこれすげえ長え、これ、ね、いくつあんだよ、うわ豚の脳みその炒めとかあんだけど、しかも超リアル超リアル、完全にもう普通にもうサイレントヒル級、豚脳みそと豆腐だって、うわ脳みそ超リアルだわ。茶碗蒸しの中国バージョン用ですが、中央には豚の脳みそ、フォアグラとよく似た舌触りで美味って書いてある、日本人には悪趣味ない イカモノ食いと感じられるかもしれませんが、食べてみてくださいと、恐れるような味ではありません、むしろその柔らかい独特の食感は癖になるかもしれませんと。きついわ、あとなんかあるかなまああとはまあ比較的普通に今あって、まあうさぎ肉来ましたね、うさぎ肉出てきましたね。あと羊肉、まあこれも普通ですけどね。 あと牛の千枚ですね、内臓ですね、薄味で味付けしたもの、これ普通にうまいですね、コリコリしてるんですよね。で鳩って書いてあるおいメニューでなんとかのなんとかって書いてある、他のやつは羊肉とネギの炒めとか、肉団子と白菜の鍋とか書いてある中で鳩って書いてあるメニューがあるんですよ。ただなんですかこのただの鳩って書いてあるのは、 ってまた普通にハトだしなんだよこのメニュー、ハト肉のなんとかとかかけよ。なんでこれ頭もついてくんだよ。なんだこの1000円のハトってやつは。で、牛筋、牛鞭って書いてあって、あ、鞭っていうか弁ね、教弁とかの弁、わかりますよね、その弁ですね。牛の筋とペリスって書いてあって1800円、精力剤として真夏と真冬に食しますって書いてあるんですね、特製レバ煮込み、うん、あとはなんかあるかな、豚肉とメンマの旨に、うまそうですね。あと、あ、さっきハトでしたけど今度スズメって書いてあるやつがありましたよ。写真は2人前って書いてあって、うわスズメがまんまじゃねえか、なんで頭残すんだ頭なくてもそれはそれであれだけど、1000円、ハトは1羽で1000円、スズメは2人前分、これは、2人前だから、まあ、1人前6羽ぐらいは来んのかなこれ、チュチュンチュンチュンチュチュンみたいなやつ、もう6話以上いましたけど多分で、1000円ですね。丸ごと召し上がってくださいって書いてあります。でアヒルの血っていう血があるみたいですよ。アヒルの血を固め豆腐ともやしを煮込んだもの、鉄分が豊富で女性におすすめですと。はあはあ、うまくはあんまりなさそう。鉄分は豊富でって、それは血を固めたものだから鉄分は豊富でしょうね。うん、ね、鉄分を取らなきゃ、女性の場合は鉄分も多く取らなきゃいけないっていうのがあるだろうから、そういう時にはいいかもしれないですけどね。で、あとは豚足、あとは夫婦の肺のかけらって書いてあって、かっこ内臓って書いてあって、牛の内臓を盛り合わせたもの。はぁ、あ、なんか名前がすごいね、料理名がね、夫婦の肺のかけらって書いてあって、内臓って書いてあって、牛の内臓を盛り合わせたもの。はぁ、あ、肉入り茶碗蒸し、うまそうだ。あとはあとは何かあるかな、うまそうなのばっかりさ。アヒルの黄身で山芋を調理したもの、山芋とアヒル卵、それでも1500円もすんのかこれ。なんだよスズメやハトより高えじゃねえか。はあ、まあ、うまそうなやつと、ああもうあー来たなーっていうやつもありますね。いろいろと有名な店だから一度行ってみるといいよと。いろいろと有名なんだ、はあ、で501番が沖縄のゲテモノの店を紹介するみたいなやつのところを教えてくれた人に対してですけど、比較的まともなのがいいですって書いてあるんですけどそりゃそうですよね、がっかりしたくないですからね沖縄行ってね。で、502番アブノーマルしか見えないって書いてあるついよ。503番、花火とんかつは新しいって、花火って書いてあったからな、とんかつの中の具のやつでカスタードクリーム、かっこ辛口とか花火って書いてあるのはちょっとびっくりですよ。飯なのかどうかはもう分かんないです。で、504番、クリスマスは愛はカツケーキに決まってるじゃないって書いてあるけど、じゃあお前が頼めよっていう俺頼まない、いいよ拒否するわ、愛はカツケーキに決まってるじゃないって、ケーキの中にカツ隠れたらがっかりだよ。で500番、沖縄行ったらヤギそば絶対おすすめって書いてある。ヤギのそば、へえ、あるんですか、自分知らないですけど、ヤギそばつのがあるらしいですよ、 絶対おすすめって書いてあるから、もし機会があったらそれでいいんじゃないですか、うん、で、506番、豚の脳みそ食べたら豚っぽいキャラの朗読うまくなるんじゃねと、あの能力を取り込むみたいになるんですかね、なんかね、ならないと思うよ別に。豚の脳みそ食べたらって、いやまあね、豚さんもね脳みそまで食ってくれるんだってことで、何から何まで食ってくれるってことで、まあ、豚足も食うってことだから、まあ、そういう意味では、うん、まだね、ね、ありがたいことだ、ありがたいことというか、うん、まあ、浮かばれるかなという感じするけど、俺はな、豚っぽいキャラの朗読って何それ、ピザみたいなキャラのことってことですかね、豚っぽいキャラの朗読はいいわ、つか朗読自体が別にうまくはないですからね。で507番、鳩食ったよと頭がすっごい浮いてたって書いてあるんですけど、うーわ鳩食ったんだ、頭ついてんだ頭いらない、頭なんであんな残しとくのよあそこ、きついわ、鳩食ったんだ、うまかったんですかね、頭浮いてるっつうかもうなんかいろいろ浮いてたよ。で508番、スズメも食ったけどあんま美味しくなかった、エーサイの炒めが普通に美味しかったよと、英才で509番、料理名が内臓ってなかなかお目にかかれないよねって、うん、なんか夫婦の灰のかけらかっこ内臓って書いてあるやつで、内臓をいろいろ炒めたやつって書いてある。で510番、ケーキの中にカツっていうかスポンジ部分が全部カツになってるらしいよ、やったねって書いてあるけど、やったじゃないよっつってバーンってうるせえよガシャーンみたいなね、ケーキの中にカツっていうかスポンジの部分が全部カツになってるんだとしたら、ただカツを積んでとんかつを積んでそこに立ってしっかり丸くなってて、生クリームが乗っかってて、でイチゴがちゃんとやってたから、もう何をしてんだよっていう、ねえ本当にやったねじゃねえよがっかり度がすげえじゃねえかって、だから切ったらサクって切れて、あでも冷たいのか、冷たいかつがっかりだなそれもな、サクって切れて、でうわカツが3段ぐらいになってるみたいなやつが見れるんだね、えもうドーンみたいなやっちゃうよ。で511番、とりあえず家の外壁に生えてる、これ何、家の外壁に生えてる、これ鳥、草草冠に鳥、カラス、鳥かをと書いて、これなんて読むんだ、うん、まあとりあえずまああの断りますけど、ツタかこれ、ツタ、ツタをあげて食べようぜと、なんで俺家の外壁に生えてないよツタ、しかも揚げて食べてみようぜって書いてあるけど、なんでツタを揚げて食べるんだろう、しかもとりあえずね、ホラーおいしそうって書いてあって、愛はカツ、愛はカツケーキですけども、とんかつを何をしてんだよって、だってもうその断面図ですけども、カツ生クリーム、いちごカツ生クリーム、いちごカツ生クリーム、いちごで、その周りにですね、キャベツ、千切りキャベツがわざわざ置いてるんですけど、これバカにしてますよねどう考えても、これもこれはひどい、これはもうね、これは豚さんが怒りますねこれは、これは豚を怒るよっていうねこれ怒るぜこれは、これ何をしてんだよ、とんかつなんかだってうまいやつ出してんでしょ、うまいとんかつもあんでしょ、これ生クリームでしょこれ、 うん、仮にこれ生クリームじゃないとするじゃないですか、白いそれ生クリームっぽいのが見えるんだけど、サワークリームとか、サワークリーム、うん、まあ仮にまあそんなもんだとしてで、いちごが邪魔だの、とにかくいちごいらねえよ。ケーキっぽく見えるやつだったらケーキっぽく見えるだけで、でもそれでもかつそんなに厚み出してどうすんのってあるけど、まあまあケーキっぽくしましたっていうで、上なんだチョコソース的な意味合いで、そ普通のねチョコじゃなくて普通のとんかつソースをかけてお食べくださいみたいなやつならいいんだけど、これは完全にケーキなんか中途半端なんだろう、これなんかやっちゃったなで513番、が生クリームなのか読みましたね。で514番、エーナエーサイですけど、エーサイらしいですけど、アルファベットの A に野菜の菜ですけど、自分知りませんでしたけど、俺もそこ行くまで知らなかったんだけど、関西方面だと普通に売ってるらしいねと。A 菜、普通にアルファベットの A を使うんですね。シャトーを栽培するときに間引いた葉を A 菜と言います。歯切れの良さと特有の風味とほのかな苦味を楽しめます。シャトーに比べカルシウム鉄分が多い。シャトーを栽培するときに間引く葉っぱ、スライム A とかあれですよだからアルファベットが付けられるくらい、なんかもう最初はいらないものだったんじゃないのこれ多分。だけどそれもったいないし食おうよっつって、ほのかな苦味もあるって言ってるね。カルシウム鉄分が多いか、はあ。全く知りませんでしたね。聞いたこと初めて聞きましたね。普通にA なんていう字を、使ってる、そんな野菜があるなんて知りませんでしたね。アルファベット使ってるんだもんだってね。で、515番、さっきの愛は勝つケーキの、話ですけども、黒いのはソースチョコと、なんかドロリ加減を見る限りソースっぽいんだけどと、多分ねソースですね。チョコには見えないですよね。だから多分カツは真面目にカツを作って、それをなんかふざけたんですやっちゃったてへへぐらいで、多分ふざけたんですね、なんてことしてくれてんだみたいな、で、516番、いろんな人のレビュー見ればわかるけど笑えるぐらい美味しいらしいよと。あ、笑えるぐらいぶん殴るぐらい、あれなんですかね、なんで美味しいのよ、どう考えてもがっかりすると思うんだけどな。いちごも結構使ってんのにな。俺もすげえもったいねえなって思う、だったらとんかつを食べた後デザートでケーキも食べようかの方がいいじゃないですか。どうしちゃったんだよ、どこ血迷ったんだ、笑えるくらい美味しいんだはははっつって言いながら、もう心で怒りまくりじゃないですか。だってまず普通の人、わかった、いろんな人のレビュー見ればわかるけどって書いてあるけど、自分そのレビュー見てないですけど、わかりましたよ。まず普通の人買わないじゃないですか、大抵それ見た時点で。この断面図見て買おうって思うやつはほとんどいないですから。でこれを買おうって思った人は少なからず多分ね、そういうのが好きとか、あとはまあネタで買う人ぐらいじゃないかなと思うんですよね。だからでレビュー書くぐらいですから、多分ねそういうものが好きなんですね。だから多分いいレビューしか載ってねえんだ多分、そこのマジックに引っかかってる多分。で517番、いちごは野菜だから問題ナッシングじゃないって書いてるんだけど、あ、いちごは野菜なんですか、いちごは果物じゃないんですか、へえ。てか何が野菜で何が果物なのか分かんないやつがいますね。そうするとね、スイカは野菜、果物、はい。でなんか前にもそういう話したような 気もするけど忘れましたね。で518番、甘くないイチゴなら合うかもね、レモン的な感じでと。あー、その酸味っていう部分がとんかつに今レモンかける人もいますけど、それ的な感じになって食える。あ、まだわかる、まだわかる、うん、まだわかるけど、うん、まだわかるけどさ、そうね、はい。で、519番、木になるのは果物、地面になるのは野菜じゃなかったけど、いちごは、あ、木になるのは果物か。じゃあ地面、ん？じゃあいちごは木にはならないから野菜？で、スイカも野菜ですよね。あ、そうなのか。あ、そうか。じゃあブドウはそれで木になるから果物か。はあ、はあはあはあ。果物っていうか、なん、あ、そうなのか。あ、そうか、草だから、草からそうやってなって、あれ、そうだよな、あれ、めしべなんていうの、だからなんかそういうとこはうわーってなって、美味しいねっていうやつだから、果物じゃないんだそれは。あ、なるほど。で、520番、スイカは電車に使うパスカードって書いてあるんですけど、いいですかそれで。で521番、木になるのが果実で草になるのが野菜じゃないと。そうか、なるほど。それはし、全然、うん、そういう定理はね、自分知りませんでしたね。あ、なるほど、そういうことか。木になるのが果実で草になるのが野菜か。だから、いちごは野菜で、スイカも野菜で、ブドウは果物で、梨とかリンゴも果物か。なるほど。で522番、福ちゃんがなんか楽しいことしてる模様って書いてあって、福ちゃん、あ、店名福ちゃん、早稲田大学付近、チョコレートとんかつ、とんかつに板チョコが1枚程度入っています。酢豚にパイナップルが入っているように、肉と甘みというのは意外と好きな人にはハマるはずなので、これも単品としては美味しいと感じる人もいるでしょう。チョコトン定食、ご飯とチョコレートが合わない合わない、さらに白いご飯にチョコレートが黒く染みてる姿は初の体験。これまた甘いご飯が好きな人にはいけるかも。店には他にもバナナメンチカツなど素敵メニューが、しかしどうやら閉店した模様。早稲田の学生には非常に有名な店だっただけに非常に残念と。チョコレートとんかつか。ね、ビーフシチューとかにね、チョコレートを少し板チョコチャラチャラって言って入れたりするのは、あるんですけども。ね。楽しいことして閉店しちゃってんじゃんねえ。はい。で、はい。で、さっき読んでた、ゲテモノ食材 .com もまだ途中までだ、しか読んでないんで、ね、他も読みましょう。ダチョウ肉。ダチョウのもも肉は柔らかく癖のないお肉ですと。低カロリーで低コレステロール、低コレステロール、同じお肉を食べるならダチョウ肉が健康的、一度お試しあれと。 100g460円。あ、赤身がすごいから、これ鉄分も結構多そうですね。これはなんていうの、脂身も全然ないし、いいんじゃないですか、そういう点では、肉食いたいけどあんまりっていう、低カロリーで低コレステロールっていう感じはするね、見た目から。他の肉のあれに比べたら多分そういう傾向はあるんだろうなっていう感じはしますね。で、ダチョウの卵、ダチョウの卵は売ってますね。でかくてとても硬い卵、1個6800円。はぁ、 殻はとても硬いのでヤスリなどで、そこを削って穴を開けて中身を取り出してくださいと。はあ。ダチョウの卵は産むのを待つので注文から1週間かかることもございます。6,800円。はあ。車の座席からボトンと足元に落としても全く動じませんと、ダチョウの卵は食べるだけでなく中身をうまく抜いてしまえばちょっとした飾りにもなりますし、お店などに置いておくと お客様との会話も弾みますと。殻だけ欲しい方も中抜き作業も同価格でいたしますのでお気軽にお尋ねくださいと。はあ。へえ。なるほど。でけえなダチョウの卵って。あとはあの世界三大珍味が売ってますね。フォアグラ、50g700円。 100g 注文以上で1つ中国産のトリュフをサービスと書いてありますけどね。で世界三大珍味セットっていうのが売ってますね。フォアグラ、キャビア、トリュフのセットですね。で5,500円。まあそれなりにすると。でキャビアも売ってますね。20g 瓶詰めで4,500円。やっぱ高っけーなうん。もうなんかキャビアを食ってるってだけでもういいんだろうな。もう味とかよりもね。でヤギ肉、沖縄では、ありましたよ。沖縄ヤギ肉はおめでたい日のご馳走として出す習慣もあります。一度食べると病みつきになる人もいるとか。さっきありましたね、どっかにね。絶対おすすめですって、沖縄のって言ったらっていうんでね。ありましたけど、いいんじゃないですか。ヤギそばですね。ね。だから多分、普通にうまいんでしょうね、そういう意味では。1kg3,300円。100g330円。だからまあいい感じなんじゃないですか、値段的にも。そこまで、いかず、さっき言ってる、ね、やつから比べたら、いいかもしれないですよ。でエスカルゴバターって書いてありますね。エスカルゴって書いてあるタグの貼られたビニール袋の中にカタツムリがいっぱい入ってるんですけど、エスカルゴの味付けはバターで仕上げていますので、オーブンで焼くかサザエのつぶやきみたいに網に乗せてアルミ箔等で、蓋をして焼いてくださいと。フランス産、30個で4,500円。お前なんで販売単位がおかしいだろう。どう考えても30個単位で売ってんの多いわ30個単位で4,500円で30個単位が多いよ。30個も食う？10個で1500円でいいんじゃないの？高けーよ高くね。で次がニシキヘビのフィレステーキ、爬虫類の王様ニシキヘビです。ヘビ肉で連想するのはジャングルでのサバイバル。ヘビ肉を食べて探検家気分。食べ方は一口大にして串などに刺して、串焼きが食べやすいです。値段は高いがこれを出せば盛り上がり間違いなしと。盛り下がりです、どう考えても写真はトグロを巻いた状態ですが、カートで買う場合は、カットした肉になります。巻いた状態で欲しい方は別途メールにて販売しますと。その時の販売単位は1匹1匹の大きさが違うために価格は大きく異なります。1匹あたり 300g から 1kg。 産地ベトナム、販売単位は 100g で1400円。はあ。でカットしてない、もうぐるぐるぐるんってなってるやつで欲しいよっていう時は、まあ、300g から 1kg ですから、1キロになると 100g 1400円だから1万4000円になっちゃうんですけど。はあ、それで出しますよと。2匹ヘビ、ヘビ肉食べて探検家気分とかいいですよ。いらないですよそんなの。 イノシシのお肉、ですけども、これはまあね、ブロックとスライスで売ってますよと、で 500g スライスが3000円で 120g スライスが760円で、 500g スライスの方が、産地が日本で 120g スライスがカナダ。あ、全然なんか見た目違うんですけどね、写真のこの撮り方かもしれないですけど。で、クジラの赤身肉、ミンククジラ、調査捕鯨で獲れたミンククジラ、ですね。クジラ食ったことないですね。100g パックで780円、赤身、超赤身ですね、真っ赤ですね、鉄分すごそうですね。以上、なもんかな。他にはもうないよね。はい、楽しいぞがモットーですからね、美味しいぞじゃないですか、ね、で、レス読み、523番肉や海産物がスイーツに合わないという発想が古いんだよって書いたんですけど、合う合うかな。いや別にね、うまけりゃいいんだけど、スイーツと合わねえんだよ、別に。合うかな、発想が古いんだ。あ、そうなのか。まあ俺それでもいいやって感じですけど。で、524番、沖縄はヤギ系かって書いてあるんですけど、沖縄ヤギですね。沖縄って言ったらヤギですね。で、525番、秋葉原におっちゃん向けの店発見って書いてあるんですけど、なんですかそれ。下手者タコだからさ、あのあのさ、下手者っていう字が必ず入ってるのやめてくれませんかね。下手者たこ焼き屋でマイナス196度の液体窒素をかけるたこ焼きを実食しましたと。世界初、日本初、クーデレ Q ってやつかな。あの液体窒素はマイナス196度なので、あのマイナス196度の液体窒素って書く必要はないんですけど、液体窒素って言ったらマイナス196度ですからね、マイナス196度の液体窒素とたこ焼きが脅威のコラボ。瞬間冷却されたカチカチな食感の衣で包まれる熱々のたこ焼きはなんともクールな癖して熱いやつ。液体窒素たこ焼きを実際食べてみた。ご紹介するこちらのお店はこれまでワニの尻尾、錦蛇のフィレ肉、ラクダの昆布肉などを具材としたゲテモノたこ焼きを販売し話題となっているたこ焼き、今回新商品として開発された液体窒素たこ焼きクーデレ Q、 調理はド派手な荒調理で、動画ありますけど、まあ見ません。でこのなんとも衝撃的な商品へのお客さんの反応を店長に伺ったと。出来上がりのひんやりカチカチな食感で油断して噛んだ瞬間に熱くて噴出してしまうお客さんもいます食べた瞬間大盛り上がりですよ。冷たくて熱いだなんて面白いでしょ。夏の新商品として冷たい面白いものを作りたくて何にでも面白さがないとと話すと、俺は美味しさが欲しい、面白さいいから、まずは、クーデレ Q をこの夏の人気商品にするべく自信満々と。瞬間冷却された美味しさを実感するならカチカチカツをお熱いうちにどうぞ。秋葉ゲテ Q っていうお店らしいですね。ノーマルゲテ Q っていうのがあの普通のたこ焼き6個400円、ミックスゲテ Q っていうのが普通とゲテ Q のミックス6個450円。意味が分かんない。普通とゲテ Q のミックスってなんだ。ノーマルゲテ Q が普通のたこ焼きなんでしょ。でおまかせゲテ Q、あ、そのチンジャオ、うん、青海亀肉とかここあんな、熊肉、フォアグラ、キャビア、トルフ、セレクトゲテ Q、 オスピナゲテ Q、 なんだろうこれ、なんだろうこれ。 外は瞬間冷却されてるからカチカチなんだ。でカチカチやぞと思ったら中がもう熱くてもうすごいことすごいな、おかしくなっちゃうね。で、526番エスカルゴは美味しいよねと。まあね、別にまずくないですよ。で527番たい焼き温めてきたって書いてある。4時やぞ、もう寝るわ、なんだかんだで今日はもうやらないで1時間半以上喋ってますね。で、528番あそのゲテキュー潰れてたと、そしてその後にできた店も潰れてた、今もなんか変な食べ物売ってた気がするよと。ほう、そうなんだ、そこはもうゲテ物売ってるあれなのか、そうか。で、529番熱くしたり冷たくしたりするとハートがガラス製の人は割れちゃうねと、硬っと思ってその硬い外側を突き破ったら歯が今度熱いのに触れますからもうおかしくなりますよね。でたこ焼きは結構なんか熱いじゃないですか、あの出来たてのやつはね、だから温度差がすごいですから、でもカチカチになるぐらい液体窒素入れてかけてんの、それもすごいなと思うけど、霜ついてると思うんですよね。それで冷っていうのでやったら、あら冷てんだか熱いんだか分かんねえみたいな、うわきついわ。はい。で530番ウミガメのスープ飲んだことあるけど美味しかったよと。ウミガメのスープ飲んだことあるんだ、へえすごいですね、いろいろ経験したいんですかね、はい、美味しかったよと。ああそうですか、でも高い高級料理なんですかね、ウミガメのスープはね。あんまり別に安くはなさそうですね、どう考えてもね、ウミガメ使ってますからね。で531この後朗読でしょと。でも やらないですよもうね、もう無理だろうもう、なんていうのかな、あの雰囲気的にはもうなんていうのなんか いやっていう、あの読んでからこれやってるんだったらまだあのいいなんかいいかなっていうあれがあるけど、なんかこれやっちゃってから読むのはなんかもう、録音ファイル的にももうなんかあれっていう、まあいいやっていう、はい、また今度やるよ、明日にでもできりゃ、はい、で532寝るとかもう完食しちゃったのにって書いてたんですけど、だ食べんなよっていう、俺食べろっつった、俺まだ長くやるから食べろっつったっていう、ね、言ってねえしね俺、食べる食べても大丈夫ですよってね、まだ続けますからぜひお腹を満たしてって言ってないですからねはい。で533番え、やらないの？朗読のために起きてたのにって書いてあるけど、それは申し訳ない、その割には沖縄行ったらヤギそば絶対おすすめとか言ってんじゃねえか朗読のためにって、それはありがたいですよ自分、まあ嘘だろうけど、はい、ね、そのこのね自分のこの下手くそな朗読をねこうやって楽しみにしてる人がいる、楽しみに、まあそれで待ってる人がいるっていうのはまあありがたいことですよ、ね、だけどダメでしょっていう、もうなんか流れ的にもう、なんていうの、なんか外出て遊ぼうかなと思ったら雨降ってきた感じあのあわ外出てそのなんかサッカーやろうかなと思ったけど雨降ってきた、じゃあまだモンハンやろうぜ家の中でみたいな で534万痛いニュース読みでもしようぜ。そういやこの前の DS の出品者この人だって噂だよと。嘘、長島自演乙雄一郎この人なの。それど何これ書いてあるどっかに、どっかに書いてあるのかな。はい、あやつが書いたってなったら、うん、あやつが書いたってなったらちょっとあれじゃないの。ここまでネット上では人気あるから、あいつが書いたってなったら、でしかもだってこいつなんだかんだですごい強いっすからね。すっげえ強えんだよね確か日本のキックボクシングのチャンピオンだよね、長島ジェンオツ雄一郎だもんな。仕事コスプレって書いてあるんだ、趣味で格闘技って書いてあるんだ、趣味じゃねえこれ笑うよな。これのスレのこの流れが好きですね。長島ジェーンオツ雄一郎オリジナル T シャツって書いてあって、霊長類アニオタか最強って書いてあって、後ろにオツって書いてあって、なんだ負けたないんやな絶対勝つねんって書いてあって、オツって書いてあるんですけど、でその次の書き込みでみんなそれっぽい人たちのあれが書いてあって、あつあつって書いてあるんですけど、やめろって書いてあるバリバリのビッパーじゃねえかって、うん、すげえな。好きなブランドは東芝らしいですよ。はあ、どう反応しろってんだよと。ビッパーすげえなーって、一人だけちげえって書いてあって、スタートオブニューレジェンドって書いてあって、ニュージャパンキックボクシング新しい伝説の始まりって書いてある中でみんなさ普通にそのなんだ、トランクス入って、まあ、グローブして、ね、ポーズ決めてやってやるぜみたいなね感じの写真の中、一人だけコスプレしてるやつがいますからね、おいって書いてあるけど、一緒にポスター載ってる人これ怒っていいんじゃねえって書いてあるこれで勝ってるところがものすごい、相手はすごい普通に強そうなのにって書いてある。どう考えてもやられキャラにしか見えないんだけどね、これで勝つからねこいつね、こいつ普通に強えもんね。でこいつ絵も描けんのとか書いてるしかもうめえし絵描くの超うめえ、ムカつくほど可愛い絵描いてんぞ。実力があるから下手に叩けねえ、すごいな。フルボッコって言ってるって書いてある、これ痛いわ、このニュース痛いけど、でもさなんつの、でもでも違うな、だってあれだけだってあれだけその絵心があってあんな絵描く、本当なのかな。確かに DS に絵を描くのはあれかもしれないけど、でも全然にね、違う、下手だったよあれ、小学生が描いたみたいな絵だったよ、小学生とか中学生ぐらいで、なんかあんまり絵心のないやつが描いたみたいな、中学生ではないかな、小学生っぽかったよ、うん、あの DS に彫っちゃったってやつ、なんかのキャラクターを彫っちゃって、色塗りまでして、しかもそれで下手くそっていう、それなのに誰もでもあれは多分本当かな、もしこの人だ、このジェーンオツ雄一郎だとしたら、 1万3000円で誰一人としてついてませんでしたけど、誰か買うべよ、うん、お料理ナビまでつけるって書いてあったぞ、だって確かで、そうか、こやつ普通に強いからまたあれなんだよな、強いから多分やっても誰も文句言えないんだろうけどね、客も来るしね、これでね、新しい伝説の始まりだよ、本当に。侵略のアニオタ野郎って書いてある。だって11戦11勝 7KO だもんな、負けてねえもんこいつしかも KO 率も高えし、うん、すっげえよな。64秒で TKO とかしたりしてますからね、強えよこいつ普通に、うん、それがそれをやることによってまた自分を何か追い込んでるところもあるのかな、うん、負けるとものすげえかっこ悪いじゃないですか、だからもう勝ちにガンガンいかなきゃいけないから、逆に原動力になるかもしれないけどね、もう負けらんねえっていうそこまでいっちゃったから、で、535番じゃあ今までの雑談なかったことにして朗読から始めようよと。なかったことにもうできない、もうお肉見ちゃったからもうね。で536番、じゃあちょっと仮眠してから朗読しようかなちょっと譲歩してね、ちょっと仮眠してからやるみたいな、じゃあまたあれじゃない、ヌルポがオプーナやるんじゃないの、でもオプーナ見てたけど、なんていうのかな、なんかね、ちょっとなんかいろいろ失敗したなっていう、戦闘とかはまあシンプルで、もう少しいじればなんかさらに面白くなりそうな、感じではありましたけど、なんで名称が世界観に合ってないんですよね、なんかいろいろと。もうちょっとなんか名称を変えたりとかすればいいのに、なんで作業とかいう言葉を、漢字をそうやってバンって出したりするんだろうなっていう、あんなポップな感じのやつなのにさ、ものすごいなんかね、すごい、あ、歯車として動いてる、動かなきゃいけない、その生きるために歯車として動かなきゃいけないっていう大変だなっていうね、いう感じをね受けるようなゲームでしたね。一死で戦って頑張って頑張って認められてねっていう、で、537番まだ2時間ぐらいだから1時間朗読したらちょうどいいんじゃない、 FE でもって書いてあるけど、もういいで、怒られるかもしれないけど、あれ、FE ね、劣化の剣じゃないんですけど、セーマの、成績だっけな、あっちクリアしちゃったあっちね、ちょっと始めたらね、楽しくなっちゃってね、ずっとね、ターボモードとか使いながらガーってやってね、やっちゃってクリアしちゃった、あっち。すいませんっていう、面白かったな、あまりにも上げすぎちゃったもんだからボスはあっさり倒しちゃったんですけど、普通に楽しめましたね、面白かったですねで538番、スレ見た感じだと出品者が自称プロボクサーって情報からみたいだけどね、最近テレビ見てないんだけど一般的に長島有名なのと。多分一般的には有名じゃないと思いますよ、まずキックボクシング自体があんまり別に日本そこまであれじゃないですか、だから長島は多分ネット上特に2ちゃんじゃないですかね、有名なのは、だからそこまであれかもしれない、とは思います、はい、で539、確かに新しい伝説は始まってるよねと、確かにね、あれ多分いろんな人からいろんなこと言われてんだろうけど、強えから文句言えねえ そう、強いから文句言えない、強いからそういう実際に実力があるから通るんだよな、そういう話が。弱けりゃまあ客引きでもな、いくらなんでもな、でもいろいろ言われてんだろうけどな、それでもな、確かに強いけどね。で540番、じゃがりこも食べちゃったから続けてって書いてあるんだけど、食べりゃ俺続けるっていうわけじゃないですからね。はい、で541番、いろいろ失敗したなって、オプーナの話ね、おっちゃん消されんぞって書いてあるけど、あの名称を変えるだけでもちょっとさって思わない、あれね、名称あれちょっとやっちゃってね、特にあとお友達ポイントっていうのやめた方がいいよ。しかもお友達ポイントを人からもらうっていうシステム、よし、じゃあお友達ポイントあげようっつって、それないべっていう、しかもそれのために必死こいて頑張るんだよ、そいつじゃなくて自分が、なんか違う、なんかおかしいと、ね、それはお友達ポイントっていう名の違うものだなっていう、本当にこれ誰向けに作ってんだこれっていう、ね、そう、そんな感じしましたね。で542、ファミコンウォーズやろうぜと。ファミコンウォーズ懐かしいな、昔やったことあるけどね。で、まあ、ファミコンウォーズ、ファミコンウォーズが、まあ、やってもいいけどね、今はやらないけどね。で543、あんた何やってんのと。いや、あの配信をしてる、あの劣化の件は進めてませんよ、劣化の件進めてなくて、劣化の件は進めてないんだけど、なんかちょっと触ったらね、止まんなくなっちゃいましたね。はい。で、544番、酒作ってきたからまだまだ続けてと。PSP 配信ワクテカしてるんだけど、どうすかって書いてあるんですけど、あんま考えてねえんだけど、PSP やんのか。いや確かにね、あなたを許さないだからね、まだ迷ってはいいんですよね。うん、酒作ってきたからって寝ようよっていうね、もう4時過ぎてんじゃん、4時半になっちゃうよ。で、545、一人でセーマの小銭クリアとかひどいよって書いてあるんですけど、ごめんなさいね、これね、やっちゃいましたね。そう。でも、なんかすごい、ファイアーエンブレムなのかなっていう感じのゲームではありましたね。ファイアーエンブレムっぽさがない、なんか、なんか途中からなんかちょっと変わってきちゃったのかなっていう、まあこういう話もありなのかな。まあつまんなくは全然なかったんですが、面白かったんですけどね。で546番、オプーナと人型キャラを一緒に出さなくていい気がすると。そうですね、なんであんな風にしちゃったのかね。そうで547番さんが、お茶その辺にしといた方がいいよ、マジ消されっからと。そうか、その割にはAA でガンガン使われたり、いろんなところで使われてるけど、ね、いまだにここまで名前が残ってるゲームもそうないと思うんだけどな、 あそこまで、多少それ効果で売れたんじゃねえかなと思うんだけどな、どれぐらい実際売れたのか分かりませんけどね。だけで、そろそろ4時半になるんでやめたいと思いますよ、2時間やりましたから、はい、まあ、こんな時間でしたからね。やめましょう。はい、というわけで、聞いてくださったお疲れ様でした、ありがとうございました。 7つの質やろうと思ったんですけども、結局やりませんでしたね、また次回ね、やるときに、今度こそそっちの方をやれればなというふうには思うんですけどね。痛いニュース読まない、痛いニュース読まない、別に。てかもう寝た方がいいって。今寝とかないとヌルポに間に合わないよ、はい、というわけで、はい、もうやめましょうね、はい。結局バックの音を消さないでずっと流しっぱなしになったな、一応当然読むためのやつ用意しといたんだけど結局使えませんでしたね。まあそれはそれでいいんですけど、次回使えばいいから、はい、はい、というわけで、やめましょう、はい。一旦休憩とかこれから本番とか いいですから。これから本番だったら俺何してたんだと、まあいつも本番じゃないみたいな感じでやってますけどね、適当にね、これ本番みたいなやつでやってますけど、はいはい、こんな遅い時間なのにね、ありがとうございました、お疲れ様でした。まあ、録音ファイルはただ雑談って書いてあるやつがアップされますけど、もしよかったら落として聞いてください。あんまりまあ絵がないところで、聞いててもあんまり面白くないかもしれないですけどね。とりあえずダラダラダラダラ喋って、まあ、レスがついてたからそれだけ喋れたんですけどはい、はい、ありがとうございました。では、この辺で終わりにしましょう、はい。じゃあこの辺でバイバイ、おやすみなさい、はい。